ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。偶数月の4週目はお薬について、薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく危険が伴う場合もあります。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。今回はシリーズあるある相談、目薬の差し方と題して日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんにお話を伺います。
目薬というと目の調子が悪いと思った時などにドラッグストアなどで気軽に買うことができる私たちの身近なお薬の代表選手といった印象がありますが、正しい使い方を聞く機会ってあまりないですよね。
そうですね。疲れ目やドライアイ、アレルギーなどで目薬を使用している方も多いかと思いますが、実は目薬を正しくさすことができている方っていうのは多くはありません。目薬も他のお薬同様、正しい方法で刺すことができていなければ効果も下がってしまいます。そこで今回は基本的な目薬の使い方や注意点などについてお話しします。まず目薬を刺す際に注意するポイントですが、1、目薬を刺す前に手を石鹸で洗いましょう。2、容器の先に目やまつげが触れないように一滴だけ目薬を刺しましょう。3、目薬を刺した後は1分間程度まぶたを軽く閉じていてください。4、目の周りに溢れ出た目薬はかぶれの原因とかになりますので、ティッシュなどで拭き取ってくださいといった点に気をつけてほしいですね。
手を洗うのは当然としても、刺す量っていうのは一滴でいいんですか？
実はまぶたの袋の中に溜めておける水の量っていうのは目薬一滴分より少ないんですよ。このため何滴刺しても目から溢れ出て無駄になってしまいますので、基本的には一滴で十分です。うまく目の中に入らなかったよっていう場合はもう一滴刺してくださいね。
そして目やまつげに触れるのもダメということですが、目の端っこにくっつけて刺すっていうのもじゃダメなんですね。
そうですね、ダメですね。容器の先を目やまつげにつけてしまうと、容器の中の液に雑菌が入ってしまいます。菌が入った目薬を刺すと症状が悪化する場合もありますので、容器の先を目につけたり手で触ったりしないように気をつけましょうね。
触れないようにとなると少し離して刺さなければいけないと思いますが、ずれたりせずに上手に刺すコツってあるんですか？
もし上手に刺せないっていう場合は、げんこつを作ってやってみましょう。利き手で目薬を持ち、反対の手でげんこつを作って頬に置いてください。そのげんこつの上に目薬を持った手を置いて固定して刺すと刺しやすいんですよ。あとは立って刺すよりもちろん横になって刺した方が刺しやすいですかね。それでもやっぱりうまく刺せないという方も実はいらっしゃいますので、少しお金かかっちゃいますが、点眼をサポートしてくれる補助器具っていうのも売ってますので、まずは相談してみるといいと思いますよ。
どうしてもずれちゃうっていう方、今の方法でぜひ試してみてください。そして目薬を刺した後1分間くらい目を閉じるというのは何か理由があるんですか？
目薬を刺した後まばたきをしてしまうと、お薬が目の表面全体に広がるっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけど、実はそれは間違いです。 まばたきをしてしまうと、せっかくさした目薬が涙と一緒に目頭の方に集まって喉の方に流れ出てきてしまいますので、目薬をさした後はまばたきをせず1分間程度目を閉じましょう。この時さらに目頭を押さえていただくと鼻や喉に流れるのを抑えて薬が効きやすくなるのでね、できればおすすめしています。
わかりました。こうすることによってより薬が効きやすくなるんですね。あと薬局などで2種類以上目薬を処方されることもあると思いますが、そのような場合っていうのは続けて刺してもいいんでしょうか？
まあ、すぐバツバツっと刺せた方が楽なんですけれども、2種類以上の目薬を刺す場合は必ず5分以上は空けて次の目薬を刺してください。すぐに刺してしまうと先に刺した目薬が流れてうまく効きにくくなるっていうこともあります。またあと刺す順番が決まっている場合もありますので、詳しくは使用前にお話しするとは思うんですが、確認してくださいね。
しっかり確認します。あと目薬っていうと結構持ち歩いたりすることも多いかと思うんですけれど、適切な保管方法ってありますか？
薬は日光で効果が落ちたり、暖かいと雑菌が増える可能性があります。特に指定がなければ目薬の保管は添付されている光を遮る遮光袋に入れて、直射日光の当たらないなるべく涼しい場所に保管しましょう。また一度開封した目薬の使用期限は長くて1ヶ月、薬によっては1週間と短いものもあります。使う期間はドライアイや結膜炎、手術後に使うなど使う目的で変わってくるとは思いますが、期限が過ぎたら処分をしてくださいね。また症状が改善しない、悪化したっていう時には早めに眼科に受診しましょう。飲み薬でも外用薬でもわからないこと、不安なことがあればまずは医師、薬剤師、看護師に相談してくださいね。
今回はシリーズあるある相談、目薬の刺し方と題して、日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんにお話を伺いました。ラジオ健康プラザ4週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。次回もどうぞお楽しみに。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。明日行われる糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は病気や合併症の予防について、医師、認定看護師、管理栄養士などが週替わりで行う分かりやすい講座です。明日8月29日は森文博理学療法士が担当する糖尿病と運動療法です。当院通院中ではない方もどなたも参加できますので、興味をお持ちの方は8月29日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまでお越しください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
今回のラジオ健康プラザいかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は、日光記念病院や道南バスターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院ホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。